おはようございます。今日は元気です。皆様の祈り本当にありがとう、感謝してます。そしてちょっとね、いつも私こういうのを作ってるんですけれども、この間、こういうメッセージもう30年間やってるわけですので、そして大抵の場合は、若い時は、1週間の中で4種類とかいろんなところでメッセージしてたから、1週間1つのメッセージじゃなくてもう4つぐらい作ったり そのようなものをやってて、で今もうこの間見ててびっくりしちゃったのは、全部30年間やってきたものがね、箱に入ってるんですね。そして箱の量もすごい、30年間やってるとね、もうすごいことになってしまって、そしてなんか昔ね、30年前で言ってたこととかいろいろ見たりしてて、一つ分かったのはね、気づいたのは、自分はこういうメッセージをどのように見ているのかっていうのをだんだん変わってきたんだなって。そして若い時に、なんか心の中で、せっかくこのメッセージを作ったから、きっちりできるだけみんな完璧に理解してほしいとか、なんかそういうものがあったんだけれども、今になると何を狙ってるかというと、一応祈りながらこういうメッセージを作ってるんですけれども、場合によってここで立って話し始まると全然違うようなメッセージが出てくる。そしてそれはどうしてかというと、聖霊が働き出して、そして別にこのメッセージが間違えているとか損ではなくて、神様は違うような計画があって、で結局そうなると、お急ぎ家に帰って、インターネットで出てきた時に今度私の方が書いてるんですね。そしてこれがで、まるで私がやったもんじゃなくて神様の方がやった、そういうような世界がどんどん大きくなっていくんですね。昔は人間的に頭だけでやってて、そして全部書いて、そしてみんなきちんとこれを理解してほしいってなってきたんだけれども、今は場合によって話しているうちにポイントが5個あるのに、話している途中で第3ポイントやめとけとか、そして今はタイミングじゃないからとか、そういうような導きをやりながら、そしてやっぱり聖霊に任すと私もワクワクする、楽しい、ですからいつも通りこうやって自分で準備します、祈りながら準備しますけれども、やっぱり本当は欲しいのはね、私たちがね、本当のこと言うと直接神様から語ってほしいって、みんな一緒でしょ。本当はね、どうして集まってるかっていうと、神様で直接教えてって、何を考えてほしいのか、何を理解してほしいのかっていうのは、それは私の心の叫びなんですね。ですから今から祈りたいと思います。天の父様、今からこの用意したメッセージを始めますけれども、この中で、ちょっと違うことを言いたいとか、もっとこっちの方に力入れてほしいとか、なんかそういうのあるんだったら、また、お願いします。導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。みんなご存知と思うんですけれども、私は横浜育ちなんですね。そして横浜の山手っていうところに住んでて、そしてそれは神戸の北野町みたいなところで、外国人がなんか山の上に住んでて、そして、降りていくと元町とか、じゃあ中華街とか、そういうようなもんがあって、そして私の家は上にあって、ものすごい大きな家に住んでたんです。そして金持ちだからではなくて、金持ちの人がその家を、昔を作って、そしてそれを教会にあげたの。そしてもうとんでもないような、部屋が18ぐらいあったかな。そしてお風呂が3つぐらいあって、トイレが5個ぐらいあって、 もうそして階2階から1階までの階段がなんか映画にあるようなすごいなんか車が登れるような幅の階段で、もうけれども私たちが貧乏やったので冬になってくると一つの部屋だけで暮らしてたっていう、そして後の部屋はもう何ももう寒くて住むことができないっていう、まあ、そのようなとこで、そしてすごく私にとっては印象的だったのは、山の上に住んでたんですけれども、階段を降りていくと、ずっと降りて元町とかいろんな、ね、階段があったんですけど、その階段を降りていくとね、ちっちゃな店があって、そしてそこには風船ガムとか、綿香とか、そういう安いおもちゃ、売ってる、なんていうんですか、雑貨屋っていうんですか、駄菓子屋かな、そういう店があって、そしてその店のオーナーがおばあちゃんで、そしておばあちゃんがこういう髪型がこう丸々で、けどここがハゲてるから、こうやって頭を下げるともう坊主やって、それが非常に子供として印象的で、そしてそこですからね、私がいつも家にいた時にね、お父さんお母さんの部屋に行ってこっそり見て、小銭がないかどうかっていう、そしてこっそりそれをパクって、なんか掃除機みたいになんかそういうのないかなっていう、引き出しを開けて1円玉でも何かないかなって、なんかそういういつもそういうお金を探すっていう、そして場合によって一回事件があって、あともう我慢できなくなって、お姉ちゃんの貯金箱から盗んでしまって、そしてそれでアイスクリーム買ってしまって大変なことになってお尻ペンペンもらったし、そういうような印象があったんですけれども、そこでは100円札があったんですね。そして100円札を覚えてる人いますでしょうか。100円札、ね、なんかね、あの時代は100円札で本当に なんか変えたんですよ。それでですからね、100円札で下の店に行くとおばちゃんの目がプンってもううわーっていう感じで、だってそれだったらね、もう100円だけでいっぱい買えたんですよ。50何年前にはもういっぱい買えて、けど本当のことを言うと、今その100円札持ってると、あんまり値打ちがないんですね。まあ、ちょっとだけ骨董品やから、ちょっとだけにコインショップ行くとちょっとだけ値打ちがあるけれども、100円ちょっとになってるんだけれども、もう大した、何も変わってないんですね。そして逆に今の100円で何もうほとんど何も買えないんですね。まあ、大したもの買えないんですよ。ですから本当はその100円札っていうのは本当のお金じゃないんですね。本当のお金じゃなくて書類なんです。なんか保証みたいなもので、そして5000年前から変わってないのは、本当のお金っていうのは昔からエジプトの時代でも聖書の中の話でも、本当のお金っていうのは金と銀なんですね。金と銀が本当のお金っていうことで、そして私たちがこう出してるやつは、まあそれはもちろん価値があるんですけれども、ほっとくとね、弱っていくようなものなんですね。1970年、僕のお姉ちゃんが、結婚して、若い時18歳で結婚して、そしてアメリカに住んでたんですけれども、家を買ったんですね。そしてその家はものすごい大きな古い家で5000ドルやったんですね。そしてあの時代は5000ドルって結構大きなお金やったんですけれども、今同じ家、私が、お姉ちゃんの町に戻っていって調べたら、今はその同じ家が、35万ドルぐらいの、同じまだそこにあるんですよ。けれども前は古い家だったんです。けど今はヴィンテージの家になってるの。 そしてなんかプレミアがついて、そしてものすごく高い値段で買うことができるんだけれども、もし私が5000ドルを1970年置いてあって、今まで使わなかった場合は、値打ちが5000ドルなのよ。もう本当に大損になってて、けれども不思議に1970年の金の値段、5000ドルの金を置いてあったら今でもその家が買えるんですね。本当のお金は聖書の中では金と銀なんですね。それで私で使っている神のお金は、それはずっと持っとくもんではなくて、早く使わないと、なくなっていくっていう、価値が落ちていくっていうような、もんなんですね。今の時代は、ものすごく世界中、経済的にリストラされているんですね。そして僕がすごく気になっているのは、もうちょっと行くと世界の経済が全部リセットされる可能性があるんではないかなと思うんですけれども、ちょっと悔しいのは、それがロシアの人たちが分かっている。ですからロシアの政府がものすごいたくさん金を集めているの。そして中国もそれは分かってるから、怖いぐらい金を集めてるんです、中国は。なぜ言うと、リセットされた時にそれがベースになるって分かってるわけやから。けど残念ながらカナダが逆なの。もう何もないんですよ、キャナダが。キャナダの政府が何も保証として何も置いてないんですね。それでアメリカも微妙、あるって言ってるんだけれども、実際証明したことは50年間見せてない、隠してて、そして噂回ってる、本当は何もないんちゃうかっていうような、そういうような時代、私たちが経済のリストラの時代に入ってるんですね。ですから今日話したいのは、じゃあお金っていうのは、そして私たちの宝っていうのは聖書的にどう見ればいいのか、どう考えればいいのか、人の意見ではなくて神様の考え方は、お金っていうのは私たちどういう理解で使えばいいのかっていうのを今日話したいと思います。そして私たちがそれを理解して、そしてその知恵の中で生きると恵まれます。ものすごい恵まれます。そしてその違うような価値観で働いて給料もらったり使ったりすると、でなんかもう本当に大損みたいなものになってくるんですね。ですから今日のテーマの御言葉は、ルカの16章の1節から13節なんですけれども、ここでは例え話があって、この例え話の中では、私たちがお金っていうのはどうやって、どういう目で、どういう考え方で使えばいいのか、持てばいいのかっていうのは、この例え話の中に入ってるんですね。非常になんかちょっと変な話なんですけど、この例え話の中で管理人さんがいて、そしてそれが金持ちの人の財産を、管理する人なんですけれども、不思議にこの人は悪い人だったんです。悪い人なのに褒められてる、あれっていうような感じで、悪いことやってんのに褒められたんですね。イエス様に褒められたんですね。それでどうして褒められたのかっていうのは、私たちにとっては非常に大事なことですので、ゆっくりルカの16章の1節から13節読んでくれますか。
はい。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、小敷をするのは恥ずかしいし。ああ、わかった。こうしよう。こうしておけば、 いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と書きなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。
そして、最初の教会はこの例え話を土台にしてお金を使ってたんです。みんなその ここから学んだものによって理解してたんですね。あの時代はね、生活保護とか、年金とか、そういうものがもちろんなかった時代だったんですね。ですから、教会っていうのはものすごく、その代わりのもんだったんですね。誰か病気したら、その教会の皆さん、が力を合わせて、その人を支えてくれたり、そういうような考え方で生きてたんですね。ですから誰かが病気だったのか、何か経済的に問題があった場合は、まず第一は家族から助けてもらうというようなことで、そして家族いない人たちっていうのは、そういう人たちはどうしても教会の方からサポートとか支えをもらうって、そういうような基本だったんですね。けれども理解してたのは、みんな理解してたのは、困ってる時だけが教会に行って助けてではなくて、自分の調子いい時は他の人を支えていかないといけないっていう、ちゃんとそういう責任が、あの時代みんな理解してたんですね。そしてここでは、みんなどういう理解を持ってたっていうと、みんなが経済とか宝とか土地っていうのは、どうやって、管理すればいいのかっていうのは、管理人さんとして、すべては神様のものなんだっていう理解で、そしてそれを私が管理するっていう。今は、昔覚えてるかな、そこら辺に KBF の事務所がそこにあったんですね。今はもうないんです。部屋が広くなって、そして今はそっちに移っちゃってるんですけれども、どうなったかというと、結局そこで事務所を作ってもいいっていう、許可がもらったので、ですから私が KBF のかっちゃんから封筒をもらったんですね。そして封筒の中に、リフォームのお金が入ってたんですね。そして、これを使って向こうで新しい部屋を作るっていう約束で、そして今度はそういうチャックついたような透明な、 入れ物に入れて、そして今度私は江南ホームセンター行って材料をいろいろ買って必ず領収書を入れて、だってこれが私のものじゃないからって。けど本当のこと言うと厳しくかっちゃんが何買ったの何買ったのって言ってないわけですので、やろうと思ったらね、こっそりね、飲み屋に行ったり、そして、みんながお弁当食べてるうちに、私はそこら辺の神戸ビーフのとこで、で、それを、そのお金を使って、やろうと思ったら、多少バレなかったと思うんですね。けれども、いずれ、そのお金をどうしたのって、ね、絶対その日が来るっていう、僕、私も分かってた、わけなんですけれども、ですから、必ず何か買うんだったら本当に買えばいいのかって、そしてこれがみんなの祝福になるんだろうかとか、そしてその中にね、例えばボランティアが何人かがいて、そしてお昼になった時にその中からお弁当も買ったこともあるんですけど、ちゃんとお弁当の領収書もちゃんと入れて、そうやって使ってたんですね。そしてとうとう最後全部がほとんどできた時に、今度それほとんどお金をもうなくなってるわけなので、ですから領収書のどうぞってもう一度よろしければ見てくださいって、確認してくださいって、私は陰でお持ち買ってないよって、何かオートバイ買ってないよって、ちゃんとそういうですから、私たちの財産のお金、そうやって考えればいいんですよ。すべてのものは神様のものなんです。私たちの洋服でも、私たちの何でもかんでも、それが神様のものなんですね。そして100年経ったらね、自分のものになってないよ。もうどっかの、ゴミのどこに入っているのか、けど結局私たちが何を持ってても借りてるだけなんです。管理人さんなんです。そしてそれを理解してるとものすごく恵まれるんです。理解しない人は失敗、次から続くんですね。ですからこの人の失敗は管理人さんだったんだけれども、どっかの段階で忘れちゃったの。そして自分の、お金と思い込んでしまって、そして無責任の形で使い出したんですね。そして急にオーナーが来て、じゃあちょっと領収書見してとかなった時に、やられたってなって、そしてクビになったんですね。そしてけれど今度どうして褒められたっていうと、その人が理解してたのは、クビになっちゃったから新しい人生を始めないといけないっていうことを分かってたんです。ですからもう今の人生はもう終わってしまってる、新しい人生が始まるわけだから、ですから早めに友達を増やさないとって。ですからいろんなとこ行って、管理人さんなんだけれども、あなたの借金が確かね1000万やったんだけれども、どうぞ300万でいいからって。そしておー君タッチパチパチって、そして今度どうしてそれをやったというと、自分が完全に追い出されて、そしてクビになって何もない時にその人の家に行ったらごちそうもらえるやろうなとか、ひょっとして新しい仕事につながるんだよなって。ですからどうしてそれが良かったっていうと、結局ね、今の人生が終わるって理解してたの。そして今の人生が終わるから次の人生の準備をしないとって、それを理解してたんですね。そして愚かな者は、今の人生はいつまでも続くと思って、そしてお金とか財産の使い方がその計算で生きる人、いつまでもこの人生はこのままでいけるからっていう、そしてそういう人たちは愚かなもんとして神様を持ってるんですね。なぜ言うと、 私たちもそうなんですけれども、今目で見えるような人生が与えられている、今生きている。けれども本当のことを言うと、本当の人生というのは永遠の世界なの。この人生は終わるんですよ。そうですから私たちのお金とか持ち物の使い方っていうのは、今の人生は今だけ、今しかないよではなくて、次の時代があるの。その時代は永遠の時代なのよって。ですから与えられたような財産っていうのは計算してて、この先もあるからお金をこうやって使うって、次の時代がある、永遠の時代があるから、このお金をこのように使おうっていう、そういうような考え方でお金を使う。いずれかっちゃんが現れる、いずれかっちゃんが領収書はって聞いてくる、その時にちゃんとこうあって、そしてそれがみんなのためにこのように使いましたっていうね、先があるからっていうような、そういう考え方が大事で、詩編の50章の10節から、12節まで読んでくれますか。詩編の50章の10節から12節、
はい、森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも、私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。私が牡牛の肉を食べ、親木の血を飲むだろうか、
ここで神様語ってるんですよ。みんな起きてって、あなたの持ってるものはあなたのもんじゃないよって、いずれこっちのもんよって、でいくら何か買って、そしてそれが自分のものやと思ってても違うのよって、結局俺のもんなのよっていうような、それが神様の理解なんですね。ですから、私たちが認めないといけないのは、私たち全員管理人さんなんです。そして愚かな管理人さんは先がないと思ってお金を使うっていう、今だけと思ってて、けれども賢い管理人さんはこの先があるんだっていうような理解があって、そしてこの今話していることはお金のことだけじゃないんです。私たちがいろんな管理しないといけないものがあるんです。一つは、物なんですね。車とか、ですから、僕、もうよくノブさん、私車買おうかなと思ってるんですけれども、スポーツカーええかなと、これ見てよって、で僕いつも聞いてくるのは、その車何人乗れるって。そして2人って言ったらね、やめとけって。買うんだったら、最低4人5人。なぜ言うと、あなたは管理員さんだから、自分だけしか乗れないっていうもんだったら、神様の御心じゃないよって、良い管理員さんじゃないよって。けれども、自分、まあスポーツカーでもいいんだけど、5人乗りのスポーツカーないのって。それだったら、ね、一緒に高砂行こうとか、一緒に尾道行こうとか、できるわけですので、そういう価値観で、自分のものを持っているって。家も私が家買ったのって、そうかよかったって、ワンルームマンション買ったって、はあって、それだと先がないでしょ。ワンルームだけで結局言ってるのは自分しかいないって。だからものすごい自己中なんですね。ワンルームに住むんだったら借りてください。けどそこの辺に、隣のところにね、ワンルームマンションを売ってるんですよ。けれどもそれが自分だけになるわけなので、ですからもちろんその何か建物を買うんだったら、困ってる人を泊めてあげるとかね、そういうような永遠の計算で買う、永遠の計算で借りるって、これは神様の価値観なんですね。ですから持ち物も、本当にこれを持てば誰が恵まれるのかっていう、 そして自分だけだったら一番ベストの使い方じゃないんだよね。けれどもこれを持てば、何人かの人たちも助かるなと思ったら、これが永遠の価値観で正しい管理人さんとしてそのものを持っているわけなんですね。私たちもう一つ管理しないといけないのは時間なんです。時間なんです。結局私たちがいくらお金持ってても命っていうのはね、限られてるんですよ。あと何日間持ってるのか皆様わからないけれども限られてるんですよ。神様だけが知ってるんだけど、ひょっとしたらこの部屋の中であと100日間しかないっていう人いるかもしれない。あと500日しかないっていう。ですから私たちが時間の使い方っていうのは非常に大事なんです。管理人さんとして。そして本当に自分の使ってる例えば例えばね、今若者に流行ってるんですけれど、ゲームっていうのは、僕ゲームを完全に悪いと思ってないんです。なぜ言うと、人によってそのゲームやるとリフレッシュされるっていう人がいるんですね。そしてそれを自分がゲームをやっててちょっと元気になるっていう、そういうもんだったらいいもんだなと思う。けれども今度はゲームに依存してもう結局一日中やってると、結局ね、自分の命を捨ててるのよ。捨ててるの。どんどんどんどん流してる。ですからこれは健康の管理人さんの使い方ではなくて、それだったらピアノのレッスン受けてください。ウクレレのレッスン、ハワイの踊りのレッスン。そうすると自分が恵まれるけど、それだけではなくて他の人も恵まれるっていう。そして自分の管理人さんです。時間も管理しないといけないんです。ですから永遠とつながるような趣味とか、永遠とつながるような仕事とか、そういうのは非常に大事なんです。私たちの与えられた時間が決まってるんです。ある人はあと5年しかない、あと人は他の人は30年しかないんだけれども、私たちがちゃんと理解してて、この時代が終わって、そして次の時代のための準備をしないといけない。時間があるんだったらって。ですから旅行も大事なんですけれども、旅行をしてて、そしてそれで体を回復するんだったら良い管理人さんだと思うんですね。けれどもある人はもう病気のようにいつもどっか行ってるっていうような、借金も作って遊んでばっかりって、そうすると良い管理人さんじゃないんですね。ですから正しい管理人さんっていうのは、時間も体を健康にするために時間を使っているとか、そして今度は暇の時間をうまいこと趣味を見つけて、そしてその趣味は自分だけが恵まれるんではなくて他の人たちも恵まれるっていうような趣味を作っていく。そしてひょっとして例えば音楽の世界を選んでしまうと、音楽はね、そのまま永遠の世界に移せるんですよ。ね、だからたまにね、ハルキーが弾いててピアノでね、羨ましい。なぜ言うとね、多分天ではもっといいピアノがあると思うんだよね。そのままその趣味を、その賜物を使えるわけなんだよね。ですから私たちがその物も管理しないといけないんですけど、時間も管理しないといけないですね。あとは次は、私たちが賜物を与えられている。ひょっとして自分の賜物はまだ発見してないんだけれども、賜物が与えられた。それは音楽の賜物なのか、それはなんか料理の賜物なのか、必ず、私たちが何か得意ものがあるはずなんですね。神様が与えてくれた得意もの、そしてそれを見つけ出す、そしてそれを忠実に使うっていうのは、それは正しい管理人さんなんですね。ですから自分の賜物をわからない人っていうのは、じゃあそれだったら今しないといけないのは自分の得意ものを探し出すっていう。そしてわかる方法は、分かる方法はそれをやると元気になるっていう。 僕はやったことはあるんですけれども料理したことある、そして頑張ればそこそこおいしいカレーを作れるけれども、次の日はボロボロなぜ言うと料理多分食べるのはいいんだけど作るのは苦手やと思うんだよね。ですからすごくストレスになる。これをこれでああしまったこのじあちょっと順番と違っててこれ先に入れちゃったどうしようとか結局ね料理するとストレスになってるんですね。ですからそれが私の賜物じゃないんですね。ある人はね料理すると元気になる人いますでしょうか。あ手を挙げています。だからそれだったら結局賜物ね賜物なんですね。ですからそれだったらちゃんとその賜物を磨いていく、ちゃんと磨いていくって私にとっては大学の時に卒業するにはいろんな基礎科目があってそしてある、ちゃんと取らないといけない授業があってそれは体育の授業なんですね。それで私がもうすぐ卒業するからそれを後回しにしてたから体育しないといけないっていうその授業を取らないといけないけれども僕がちょっと受付遅かったので行ったらバスケットとかねいろんな面白そうな授業あったんだけどもう満員になったんですね。そしてまだ入れたとこはね一個だけでねそれはねアメリカの、カントリーの音楽のスクエアダンスの授業やったんだよね。そして僕が踊りは大嫌いでそしてその授業に40人が入れたんだけどスペースがあと2人が入れたの。で僕それを選ばなかったら卒業できない。もうまた1年戻らないといけ待たないといけない。ですからもうしょうがなく私がスクエアダンスの授業そして行ったらねショック受けたのはね生徒が38人が女性、2人は男性っていうことで入ったんですけれども本当に苦手でそしてもうトラウマになってる今でもなんか踊りなさいって言われるともうなんか汗がブワーってなってそしてギリギリもう落ちそうになったけれども試験もちゃんとあったんです。ここまで踊れるかどうかってそして本当にやばかった。もう特別なコーチングをもらってなんか僕の動きが硬いみたいなんだよね。ですからもうギリギリセーフで、それその授業が終わって卒業ができたんですけれども賜物じゃないからそんなことになったんですね。ですから皆様自分の賜物分からなかったら探す責任があるんですよ。管理人さんとしていろんなことやってみてやってみてやってみてそして今度自分には何を向いているのかそして今度見つけ出したらそれを磨くっていうその責任があるんですね。神様がちゃんと私たちを永遠のために準備してくれてるの。この人生は準備室なんです。ですから、ちゃんと与えられたものを、使うっていうのは、非常に大切なんですね。それでもう一つは、私たちが管理員さんとして、使わないといけないのはこの大事な大事な理解そしてそれは私たちが本気で神様の前に来てそして頭を下げて自分は罪人なんだっていうことを認めてそして自分のわがまま自分の自己中が自分では直せませんっていうことを神様の前で認めてそして自分の今までの人生の失敗を全部イエス様背負って十字架で罰を受けてくれたことを信じてそしてそれを信じるだけで永遠の命与えられるっていうそういうその秘密の道ちゃんとそれを自分だけのものではなくてちゃんとこの人を聞いてくれるかなと思ったらそれを教えていくっていうねその宝物永遠の命の方法 信じるだけで永遠の命が与えられるって、私いつもそのカードを配ってるんですけれども、あの祈りを本気で祈ると本当に天国に行けるのよ。けれども私たちが責任があるってそれを隠すんではなくて、場合によって押し付けない、私が何か大事なものがあるんだったらばらまいたりしない、けれどもこの人だったら分かってくれるかなと思うんだったら、私たちが今度それを教えていくって、これを思ってて、って本気でこれを祈ると本気永遠の命が与えられるのよって、それで私たちがそれを管理しないといけない、その秘密の永遠の命の道、この近くに生田神社あるんですけれども、その神社の周りにフェンスがあるんですね。いろんな名前が保存してあるんです。そこに帰り道見たら分かるんですけど、多分それを一本自分の名前掘ってもらうには大金払ったと思うんですね。そしてみんなあんな高いお金で名前掘ってもらったんだけれども、多分希望は永遠の世界でそれをやったわけやから、亡くなった時に何かいいことがあるちゃうかって、保証も何もないのにそこまでお金をかけてるわけなんですね。けど私たちが無料で本気で頭を下げて自分の弱さを認めると、永遠の、そしてイエス様を信じて受け入れると永遠の命がまたもらえるっていうのは、この宝物っていうのは自分だけの秘密ではなくて、場合によってそれを分けていくっていうような責任も私たちがあるんですね。この官人さんがどうして褒められたっていうと、結局失敗した人でクビになったんだけれども、賢く分かってたのは、この世界終わったら次の世界があるんだって。ですから皆さんもどうでしょうか、今の財産、今の賜物、今の時間、永遠の計算で使ってるのでしょうか、それか無駄遣いしているのかって、これが大事なんです。本当に今の与えられたもの、与えられた時間、与えられた財産を第一、この時代終わったら次の時代があるからっていうような、計算で使うのが非常に大事なんですね。今でも言い方ちょっと変だけど、僕が大学進学校行ってて、そしてやっぱり途中で前にも話したんですけれども、結局辞めないといけないことになっちゃったんですね。お父さんが死んだからお金が全部なくなって、受付のところに行って、もう私お金もないから卒業できないので、ですからあと 2年残ってるんだけれども、これで学校辞めますという、泣きながらそれを言ってて、そしてその時にある意味ずる賢い会社の社長がここに立ってたんですよ、受付のところに。僕知らなかったけど、たくさんの人がいたわけだから。けどその人はそれを聞いてて、そしてその人は質問してきたの、この人を卒業したらどうすんのって、この人どうなるのって。で、この人は進学校に行ってるから、この生徒の希望は日本に行くことなんだって知らせたみたいな、受付の人が。そしてその人は、じゃあそれやったらその人の月謝払うって、そして2年間アメリカの大学行くっていうのはね、とんでもないお金なんですよ、ものすっごい。そしてその人が出してくれたんです。けど条件があって、その人の名前は私は知りません。知ってるのはキャリフォルニアのどっかの会社の社長って、それでしか知らないって。けれども彼は、それを払ってくれて、ですから今は30年以上前のことなんだけど、僕の日本の動きが全部彼の永遠の計算に入ってるの。なぜ言うと、彼が出してくれなかったら僕は卒業できなかった。そして資格がないとビザが取れない、日本に入れない。ですからその人ので先の時代があるんだっていうことを 理解してて ずる賢く僕の月謝出してくれて、それで結局私が日本に来て KBF という教会が生まれて、そしてこんなことになってしまってるんですね。ですから私がよく昨日は名古屋まで行ったり、そして次は東京かな、東京いつ2月の16日、今度東京の方に行くんだけれども、また友達が東京にいるんだったら教えてあげてください。けれども僕はどこ行ってもね、あの親父のことを思い出すの。なぜ言うと、あの人はちゃんと計算してて、そしてもう30何年前にこの人が日本に行けるように、ビザが取れるように、資格が取れるように、だからつながってるんですね。永遠の計算で、おっちゃんが生きてたんですね。ですから私たちもね、お金とか財産とか今だけ使ってて何も計算しないでやってるのか、ちゃんと知恵を持って、この時代が終わったら次の時代があるんだっていうような理解で使うのかという、これが今日の、キーポイントなんですね。ですから、これが言える。例えばね、そうやね、そうやな、私が管理人さんのよ、この洋服も全部神様のもんなんよって、車も神様のもんなんよって、私の銀行も神様のもんや、もう全部神様のもんなのよって、あれ管理人さんのよって、口で言えるよ、すぐ。ね、けれども、本気っていう、本当にそう思ってるのって、本気っていう見せる方法は、1割献金することだろう。そうすると、口先だけなのか、本気なのかっていうことを分かるんですね。ですから私今では分かるんだけれどもね、KBF から給料もらって、私がまず大急ぎ、神様第一だから大急ぎ、1割を教会にあげるんだよね。けれどもたまに忘れてしまって、2ヶ月、去年なんかやらなかったって、直接もらったんじゃなくて振り込んだからやげなかったって。ですから今月になるとね、2倍になるなって、きついでよ。そしてなんかね、じゃあ、お急ぎ罪人ですって認めて払わないことにしようかなと思ったり、ごめんごめんごめんって、罪人です、十字架で私の罪のために死んでくださったことを信じますのでごめんなっていう。けれどもね、不思議にたった一回だけ飛んだだけでね、自分の性格変わってくるの。ケチっていう心が入ってくるの。自分って分かるの。自分の性格が柔らかい、与えるような性格ではなくて、硬いような自分が染み込んでくるの、自分の心の中にある。ですから神様が本気、この私は管理人さんだっていう、本気なんだって、口先だけじゃないのよって、一つ見せる方法っていうのは、この毎月献金をすること。そしてそうすると本物になるんですね。30年間私は何千人の人たちの悩み相談聞いたことあるんですね。そしてその中で倒産になりそうとか、もう経済ピンチやからお金を貸してとか、そういうのはもう数えきれないほどたくさん聞いてきてるんですけれども、一度もね、私がよく喜びの心で毎月神様に献金してるのにこんなことになってるっていうのは一度も聞いたことないの。結局そういう経済のピンチになってる人っていうのは、どうしてピンチになってるかっていうと、この管理人さんと同じように神様を忘れてしまったから、自分が支配されてきて、そして今度は嘘、金持ちになったら神様にあげると思ったの。けれども原則が違うの。 神様を信じて第一神様にあげるっていうことになると、今度は恵みが来るの。今度は美味しい仕事がのチャンスが入ってくる。今度は不思議に会社でなんか特別に恵まれているというような空気になってくるっていう、そういうような恵みの流れっていうのは私たちしっかり理解してて、私たちは全員管理人さんですっていう、そして私たち持っているものは私たちのものではありません、管理しているだけですから、本当にかっちゃん、私が封筒をもらって、そしてその封筒がもうずっと使ってて、それで部屋を作ったわけなんだけれども、ちゃんと理解しているのはこれは私のお金ではない、そしてこれは神様のもんなんだっていう、そういう理解で生きるとね、ものすごいほっとした気持ちになってくる。守られた気持ち、もう安心するけれども、その道を選ばなかったら、どんどんどんどんなんかやばいことが重なってきて、焦り出して、どうしよう、なんで私がこんな運が悪いんやろうか、なんでこんなことになってんやろうかっていう、そういうようなものに落ちていくんですね。ですから私たちは管理人さんですっていう、周りの人に、語ってみてください。どうぞ。はい、ですからその理解で前に進んでいきましょう。そして私たちこの価値観で生きると、この先の大変なことっていうのは力合わせて乗り越えることができるんですね。今はアメリカの、日本、まあアメリカもそうなんだけど、日本の政府がやばいやばいと分かってきてるのは、年金払えない。ですから、もうどんどんどんどん毎年ルールが変わっていってるの。今度は70歳まで我慢して、取らなかったら、こんなご褒美があるのよって。いやいや、希望を持ってるのは死んでくれたらいいのにって。あれ、死んでくれたら払わなくて済むから。どんどんどんどんね、使わなかったら、次出てくるよ、絶対。75歳まで使わなかったらとか、それで期待してると、なんか5年間で、ね、死んでくれたら、で結局ね、払えないんですよ。で結局、いずれどこかでもう出せないっていう日が来ます、日本では。他の国も来ます。その時に、今度は、そういう支えっていうのはどこから来ないといけないのは、私たちから神の家族として腕合わせて力合わせて、そして今度はまず大事か、家族から助けもらえるかどうかって、そしてそれがどうしてもダメだったら、今度は力合わせて生きるっていうような、それで私がそれが今なんかその訓練を受けてるんじゃないかなって私経験してるんですね。すっごくね、辛いんだけれども、日によって違うんですけど、ある日は私は歩けないんですよ。そしてなんかね、血がなんか回らなくて、そしてもう足が棒のようになってしまって、そして自分のズボンとか着替えができないっていう、そして今すっごくみんな手伝ってくれていること、それである時は強くて立ち上がることができるんだけど、場合によって立ち上がることもできないっていうことがあるんですね。ですから皆様が本当に助けてくれて本当に感謝してます。そしてそのおかげで、それで今はね、名古屋行ったり、そして次は東京なんですけれども、本当に一人ではやっていけない。やっぱりみんな力合わせて生きる、そうするといろんなことができる、それは健康な教会なんです。そして私たちこれからその歩行に行きたいなと思ってますので、よろしくお願いします。最後に祈りたいと思います。天の父様、たまに私たちが忘れてしまって、管理人さんじゃなくて自分の持っているものが自分のものと思い込んでしまっている時もあります。 そうすると人生がなかなかうまくいかない、許してください、そして私がこの、私たちがこの例え話のようにこのずる賢い、管理人さんのように、今の時代が、限られてて永遠の時代があるんだって、そして私たちは与えられたものがその計算で使うことができるように知恵をください、力をください、お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan 日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。 Please join us in our vision called Touch Japan。 それは日本の多くの魂が救われることとロブの健康が続けられることのためのお祈りです。 And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob。 どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。 And please pass on this message to as many people as you can.